Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山津島局 OHB スタジオよりお送りします。
さあ始まりました、金ちゃい OHB 3月号。今回の相手は環境理工学部2回生の加藤と、
工学部2回生の田島と、
環境理工学部2回生の米本と、
経済学部2回生のあやいでお送りします。
よろしくお願いします。はい、皆さん、いよいよ3月でございます。
もうそんな時期ですか。
はい、
早いですね。1年があっという間。
我々も大学終わってもう春休み真っ只中。暇だ
そんなみんな暇？
暇ではないかな。なんかもう部活もあったり、バイトもあったりとか、旅行行ったりとか。
どこ行ったん、旅行？
旅行今まだ行ってないんやけど、今度玉造温泉、松江に行ってこようかなって思ってて、
いいじゃないですか。
温泉ゆっくり使って癒しを取るっていう感じ。
うわ、大学生みたいなことしてる。
大学生なんだよ。
そうなん
ですね。というわけでですね、私とっても暇なので、どっか行きたいんですわ。どっか連れてってくれません、誰か。
いいです。
ちょっとさすがになんだ、一人で行くのもあれだから。
そうだね、今ここ4人おるから4人で行っちゃうか、
行っちゃう行っちゃう、
で、行きましょうよ、
ね。
で、今回ちょっと車用意したんで、
お、準備がいいじゃないですか。
です、車で行ってみようか。
どこに、
どこ、
どこがいいと思う？
自分ね、岡山の南香川県あるんでね、自分出身香川県なんでね、まああれですね、コンピラさんに行ってね、階段で地獄を見ましょう。
地獄を見る？え、そんなやばいの、あそこは。確かに上さんには聞いてったけど、
いや、まあ地獄は言い過ぎたけど、そこそこきついんでね、楽しめると思いますよ。
いや、まさかうどん以外飛び出してくるとは思わなかった。
うどんなんてもう10年遅れてるから、アート県香川県でしょ、で、次コンピラの地獄香川県でしょ。
そんな PR しとったっけ。
そこまで行きたい。いや、でも、今回は近在なんで、岡山の魅力を伝えていくんで、県外ではありません。
岡山県の中。
中です。
岡山県、
思いますか、
何かあったかな、ちょっと待って。
倉敷とかは有名ですよね、
美
観地区。
まあ、ここからでもまあ10分そこそこで電車行けちゃうよね。そこ
10分は行けるけど、車だったら30分かな。
ああ、そうなんだ。
倉敷ではありません。
倉敷ではない。え、ちょっと待って、倉敷以外どこだ。蒜山とか。
ああ、蒜山。ジャージー牛。蒜山でもね、ないんよね。
ない。
蒜山でもない。
え、ちょっと待って、思いつかないぞ、もう。
津山とか？津山とかどうですかね。
ホルモンの？
ホルモンうどん、B 級グルメで有名じゃないですか。
何それ、美味しそう。
それでもなく
て。なくて。
なんと、備前市の方、水瀬町、っていうところに行こうかなと思います。
水瀬町、備前は聞いたことないな。
ないないないない。備前はギリギリあるけど、水瀬はないわ。
水瀬は、牡蠣が有名なところで、全国3位の生産量があるんで、そこ行ってみようかなって思います。
美味しいんだかな。
美味しいです。
当然美味しいんですよね。
美味しいよ。さあ取れたてを食べれるからね。
あ、なんだろう、あの港でし、あのこういっぱいさ、こうなんだろう、一かぐいくらとかで買ってやる感じ。
そうそうそう、それに行こうかな。
あ、ロマンだ。いや、すごくあのやりたかったそれ。
うん、ということで、うん、まあ、ひなすに行ってみましょうか。
あ、いいっすね。じゃあ車運転は、うん、できるんだよね。
できるよ、できるよ。ちゃんと1年経ってるから。
あ、よかったよかった。
ちゃんと1年経ってし、毎回乗ってるからいけるよ。
あ、よかったよかった。じゃあ運転お願いします。
お願いします。
じゃあ、ひなせ、レッツゴー。
レッツゴー。
市から車で走ること1時間少しぐらい、私たちは今備前市の、日生町に来ております。で、近くの、市場に、お邪魔しまして、そこでまあ牡蠣をいくつか購入して、今多分あのパチパチとかなってると思うんですけど、バーベキューを楽しんでおりますと。
自分ね、あの海鮮のバーベキューっていうのも初めてだし、あの牡蠣もね、牡蠣フライしか食ったことないですよね。だからね、あの初
尽くし、
はい、初尽くしでね。
焼き牡蠣も海鮮のバーベキューも初めて。いいじゃないですか。じゃあ早速食べていきますか。
はい、
そうですね。じゃあ目の前にある牡蠣を取って、とりあえずみんなポン酢をかけてやってみて、他にもなんか醤油とかあるんで、あとで試しながら食べていきましょう。
じゃあとりあえずいただきます。
あ、めっちゃプリプリ、
柔らかくて美味しい。
あ、すごいな、これおこげ部分結構いけるな。
プリプリのところとちょっと
カリッとしたところ、
カリッとしたところで歯応えが、あと磯のカニポン酢っていうのもね、爽やかさいいよね。あやいくんが貝殻から、貝柱がなかなか取れずに苦戦してるけど、
まあ、貝柱が一番美味しいところなんで。
あ、そうですか。
そうなんです。
ホタテにしろ、なんか貝柱食べるじゃないですか。そこが一番ビビッと思います。なんかうまい取り方があって、なんか時間が経つことに裏表をひっくり返していけば、うまいように貝柱が取れて、うまいようになんかさーって貝柱まで食べることができるそうなんで、まずやってみましたね。
第2弾やりましたよ。
さっきの、
まあ、次はポン酢でなく、何だと思います？
何入れるの？
醤油を入れてます。
あれ、だし醤油をね、今度はかけてるんです
よ。辛さの方向性変えたいよね。
そうですね、まあ
牡蠣は酸味があってね、でそれはそれで美味しかったんですけど、
だしの旨味成分と、まあ醤油のちょっと甘み成分がマッチするようにやってます。
ではみんなで食べていきましょう。
食べてる間に見た目を伝えていきますね。まずね、バーベキューっていうことですからね、あの直火でいきなりね、なんだろうね、ミトコンドリアを想起させるね、あの呼吸をしております、牡蠣が。
ミトコンドリアですか？
はい、もう呼吸してますね。ですね、あの焼いていくとですね、だんだん、なんていうんですか、あの最初クリーム色しているのがだんだん黒くなってね、あの縁取りがされていくんですよ。あの縁取りがされていくと、なんか整った感じがするんですよね、見た目的にも。やっぱりあの生物なので、ね、ちゃんとね、縁取りするだけじゃなくて焼いていかないとね、大変なことになるので、やって楽しみましょう。
なんですかね、貝柱の歯ごたえに醤油がマッチして、今まで食べてきたもので一番美味しいかなって感じで。
結構いくね。
まあでも、なかなか美味しいもの食べる機会ないじゃないですか。
そうね。
しかも生で取ったものをそのまま炭火焼きして食べる。
そこで売ってたもんね。
ないんで、まあ新鮮っていうこともあって柔らかくて調子いいんですよね。
はい、ということで、バーベキューを終えて、払い話がたり、ね、近くの、今丘に来てるんですよ。正式名称はですね、港だったっけ、
港の見える丘、
港の見える丘の頂上に来ています。いや、すごいいい景色ですね。周りあたり海と島たくさん見渡せる状態なんですけど。
そうですね、カキイカダとかもいっぱい浮いてますよ。
あ、あれカキ、
あれ全部カキなんです
よ。あの四角いやつ、海の上に浮いてる四角いやつ全部カキイカダですね。
全
部カキの養殖してますね。
なんか奥にすごいなんか大きい島がうっすら今見えてるんですけど。
そうですね、今日ちょっともやってるんですけど、うっすらと島影も見えます ね。
あれは小豆島ですかね。
あれ小豆島なんですね、香川県の小豆島。
で、あっちに見える橋は
瀬戸大橋ですかね。
瀬戸大橋もちょっと大きくないですか。しかもここ備前ですよ。瀬戸大橋といえば倉敷ですよ。ここにある橋は何なんですか。あれは備前日生大橋ではなくって、はい、備前ハート日生大橋なんですよ。
あれ
ハート、
ハート家族です。
あ、本当だ。今ちょっとここにね地図置いてあるんですけど、備前にあの備前の次にハート、あの記号のハートあるじゃないですか、あれ書いて日生大橋、備前ハート日生大橋になっております。
表記はそうなんですね、備前ハート日生大橋。
言い方可愛いな。、うん、
ちょっとねそばの方見てもらったら、ね、恋愛成就ですかね、ハート型の
鍵、
南京錠前ですね、ここについてあって、なんか物によっては令和2年の元日とか
最近のものもありますね。令和2年元日の鍵とか結構いろいろありますね。ちょいちょいそういう方が訪れてる場所なんですね。
恋愛スポット、まあ、恋愛スポット、
男4人で恋愛スポット。
ハート日生大橋なんで、はい、それが関係あって来てんじゃないですかね。
うん、なるほど。
でさらにこの目の前にある鈴、
金がね幸せの金、
うん、幸せの金というものがあるんでちょっと鳴らしてみましょうかね、うん、
はい。
あー結構響きますね。
めちゃくちゃ響きますね。音が近くで聞くには痛いからこれは、
うん、思いっきり鳴らしちゃったんで、うん、それがちょっと
カーン。あー心に響くほどの幸せが突き抜けていきましたよ。
幸せの金になんか説明が書いてあって、幸せに感謝して鐘を鳴らす、幸せを願って鐘を鳴らす、ふるさと日生を眺め心に響く鐘を鳴らす、世界に響けと鐘を鳴らす。まあ鐘を鳴らす
から世界に響く音量になりますけどね。
日生が合併されたんでしたっけ。
そうですね、もともと日生町だったのが備前市と合体して備前市日生町っていう形であります。
こんな感じで、ね、あの合併でうまいことくっついたようにね、あの恋愛上手
ですか。一人身にはなかなかねしんどいですけれどもね。
答え、いや答えない答えない。
まあそうですね、
うん、まあ、これができるさ、これができるさ、これができるよ多分。
多分きっとメイディ、
まあ、できますよね。
いや、まあということで、
はい、じゃあみんなの恋愛事情を願ってもう一回鳴らしていきましょうか。
そうですね、
もう一回、はい、もう一回鳴らしていきますか。
はい、
せーの。バーベキューを堪能し景色も見て、いよいよ、備前ともお別れの時間が近づいてまいりました。そうですね、みんなどうでした。そう、一つ聞いていこうか。田島さんどうでした今回のこの小旅行。
僕は割とちょいちょい車には乗るので、うん、あの岡山市内の周辺だったりとかは行くんですけど、こうやってね岡山の市を飛び越えて、うん、違う場所に行くっていうのはあんまりなかったので、こういうちょっとした遠出、1時間くらいの片道、そういうのも悪くないなって思いました。すごい楽しかったです。
はい、ありがとうございます。じゃあ次、そうですね、じゃあ米本くん。
そうですね、まあ自分は、まあ、倉敷に住んでるわけで、まあ、岡山市倉敷市でしかあんまり過ごさないんですけど、やっぱりまあちょっと岡山市とか倉敷市とか離れることによって、なんか自分の知らなかった世界が見えてきたって感じで、まあ日生行ってみて、まあ、日生って牡蠣が有名なんやなとか、ね、ちょっと離れて北の方行けばヒルゼンやったらジャージー牛が有名やからソフトクリームが美味しいなとかいうのがあるんで、まあちょっと違う視点に行ってみればなんか新しい発見ができて楽しいかなと思いましたね。
今回の旅行一応ね、もう企画段階からどこ行こうとかめっちゃ考えてくれたので、ありがとうございます。はい、じゃあ次はあやいくん行ってみましょうか。
はい、ですね、自分初めてあの牡蠣を、まあ、食べたということでですね、はい、今まであの海産系とか、あの瀬戸内海出身なのに、あの瀬戸内海の食べ物をあんまり食べたことなかったんで、あの初めて牡蠣食べて、あのなんて言いますか、食指が広がったっていうんですかね。
おお、ご自宅に。
だんだんね、あの舌を肥やしてね、はい、あのご当地を堪能していきたいなっていうきっかけになりましたね。
はい、ありがとうございます。楽しんでいただけたら何より。はい、最後これかな。そうですね、私あの基本的に移動範囲ってもう
自転車で行ける範囲だったんで、まあそうですね、岡山市から出ることも基本的にはできなかったんで、まあ、いい経験だったと思います。特にあの生まれが山育ちなもんで海なんかに行くこともなかったから、だから海の幸ってあんまり食べたことはなかったんですよね。だから今回 の旅はかなり新鮮でした。潮の香り漂うあの街で、あの男4人で柿を食べたりなんかあの恋愛トークしながら、あの金を慣れしたりと、貴重な経験ができたと思います。という感じかな。
良かったよね、港町とかも ね、
本当に楽しかった、
うん、そう
ね、
すごい、
はいはい、
このメンツで出かけることとかもあんまりなかったからね。そう
そう、まあ、新しい発見で、うん、新しい出会いとかもあるわけやから、
とかもあったし、いいね、そもそもこの金ちゃん自体さ、今まで基本的に2人か、まあ、多くても3人でやってたんですよ、うん、4人でしかもあの普段なんだろう、このラジオに出てこないメンツにできるってすっごい新鮮だと思いますよ。
そうですよ、僕なんか多分初登場じゃないですか、
うん、
は銀ちゃんでの初めてで、最後の最後のスペシャルゲストみたいな感じで
いやもう最後だからね、もう最後だからこそできるって感じだったね。今回本当にまさかスタジオの外出てあのマイクで喋る機会に来ると思ってなかったもん。
そうそう、
いやほんま最後ですわこれが。感慨深いような、まあ一応3年間出させていただいたところですからね。これ銀ちゃん終わりになっちゃうんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。これまで岡山の魅力を月年間伝えてまいりましたけど、今回が本当に最終回となります。はい、
なんか寂しいですよね、
寂
しい、うん、まあね、こういうね、終わりも何かの新しい始まりですから、
はい、
岡山大学放送文化部もね、
はい、
また新しいスタート、そして新しい目標に向かってね、頑張っていこうと思いますので、
はい、
これからもどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そうですね、
はい、では今回のお相手は、環境理工学部2回生加藤瑞希と、
工学部2年田島響と、
環境理工学部2回生の米本と、
経済学部2回生の早井でお送りしました。
今までありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リレー小説レッドカーペット。あの日、友達に誘われて電車に乗った。どこに向かうか僕は知らない。僕は岡山に来てから岡山市内を出たことがない。興味がないわけではないが、岡山の名所がどんなところなのかわからない。そんな時に岡山出身の友達の浩二が、出かけようと誘ってくれた。電車に乗るのは久々だ。今どこを走っているのかはよくわからなかったので工事に聞いてみたら、倉敷だよ。倉敷にある美観地区は江戸時代に作られた商人の町で、多くの建物が白壁になっているんよ。美観地区を流れる倉敷川には柳の木が並んでいて、それが川の鯉や白鳥と調和してすごくいい景色なんだ。江戸の風情を感じられる観光カーブでもあるし、それに乗ると倉敷川の景色を楽しめるんだ。他にも水島まで行けば夜景の綺麗なコンビナートもあるし、瀬戸大橋が一望できる小島とかあるんよ、と目を光らせ語ってくれた。僕は美観地区の名前は知っていたけど、歴史までは知らなかったし、水島や小島にそんな観光地があるとは思わなかった。土地勘が薄い僕にとってはまさに目から鱗というやつだ。そんなことを考えているうちに倉敷駅を通過したようだ。この先はどこに行くのだろうか。工事は、今俺らが乗っている白尾線の名前は鳥取の伯耆の伯、伯爵の伯と岡山の備中の備、備えるを取ったらしいんだ。今日行くのはこの先にある備中松山城なんだ、と語ってくれた。城に興味がなかった僕はへーとしか思わなかった。山の中に入っていく。周りは木が生い茂り、川面がキラキラと輝く自然豊かな風景が広がっている。こんなところに城なんてあるのかと思ったが、工事が、備中松山城は山の上にある山城なんよ。この城は天空の城とも呼ばれていてね、早朝に雲が出ていたら雲の上に城があるように見えるんだよね。天空の城は日本に3つしかないものだから、
この岡山にその一つがあるっていうのは鼻が高いよと語ってくれた。まさかこんなに浩二が語ってくれるとは思わなかったが、天空の城と聞いて少し胸が躍ってきた。高橋駅で電車を降り、バスに乗り換えて登山道に向かう。普段運動しない僕にとって登山道はとても険しいが、浩二は平気そうでどんどん進んでいく。まだ頂上は見えてこないのに、少しずつ浩二との距離だけが開いていく。焦って前に進もうとした瞬間、積もった落ち葉に足を取られた。視界が突然ひっくり返る。慣れない登山で疲れの溜まった体が地面に叩きつけられて、殴られたみたいな痛みがあちこちに走った。もう嫌だ。なんでこんな目に遭うんだろう。ただ遊びに行くだけのつもりだったのに、こんな辛いものだとは思わなかった。こんなところに来るんじゃなかった。ここで諦めて帰ってしまいたい。痛みが徐々に引いてきて、周りの様子が分かるようになってきた。気がつくと浩二が僕の近くにいる。僕をこんなところに呼んだ張本人はしゃがみ込み、手を伸ばしてきてこう言った。大丈夫？あと6分ぐらいで頂上なんだけど。あと少しか。もうそんなところまで来ていたのか。自分も捨てたものではないようだ。だがそんなところまで行って意味はあるのだろうか。最後まで頑張ろう。きっと見たこともない世界が待ってるから。城に着く頃にはヘトヘトになってしまった。工事のやつは6分で着くと言っていたのに、山頂に着くのに12分もかかってしまった。彼には詐欺師の才能があるんじゃないだろうか。全くひどい話だ。だが天守閣からの景色はあいつの言った通りだった。山の上だから街並みを見下ろしたらすごく綺麗だと思っていたけど、実際に見てみると眼下に小さな街が広がっているぐらいで、見下ろした景色が特別綺麗だというわけではない。そんなものより頭上をゆっくりと流れていく雲や、その向こうに広がる青い青い空のなんと美しいことか。しかも空を見上げながら吸う山の空気はひんやりとして、山道を登ってきたばかりのほてった体にとってすごく気持ちいい。本当にあいつの言った通りだ。最後まで頑張ってみてよかった。あの時あそこで諦めていたら、こんな清々しい気持ちにはなれなかっただろう。今思えば外に出なかったことがもったいないと感じている。あの時工事に誘われなかったら、まだ僕は自分の殻に閉じこもったままだっただろう。工事のやつが岡山の魅力と僕を赤い糸で結んでくれた。今日は津山に出かけようと思う。何があるかはわからない。でもきっと新しい発見がそこにあるに違いない。だから僕は今日も何かを求めて旅立つのだ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターが あなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山津島局OHB スタジオよりお送りしました。